瀬戸内企業セレクション2023。私たちが暮らす地域の経済、そして社会の担い手である企業、彼らはどのようにして現在を築き未来を生きるのか。この番組では岡山香川を拠点にする企業の横顔をトップインタビューを通してご紹介します。今回は香川県観音寺市の医療法人社団受愛会羽崎病院。あっ、腰がといえばこの地域では羽崎病院だそうですが、高齢化社会の中で手術やリハビリなど地元の人によればなくてはならない地域の宝のような存在と聞きました。
うちは、先代が昭和38年の2月に、8人ぐらい、少人数だけ入院できるような病院からスタートしてます。でそこから、昭和44年、開設から5、6年してから、50床ほどの入院設備を整えた病院として法人化されて受愛会羽崎病院というのが設立されました。でその後平成の12年ですから今からもう30年ぐらい前ですかね、100床にして、今整形外科で療養病棟と、一般病棟とで運用しているというような、簡単な歴史ですけども、そんな形でさせていただいていると。
この辺りも結構大きなね、
そうですね、
施設規模だと思うので、整形外科が中心、
そうですね、うちは重きは整形外科、理事長先生もそうですし、先代の先生も整形外科、外科医の先生だったので、手術を年間、どれぐらいですかね、100件ぐらいされてますね。はい。
はい。じゃあ、この辺りの地域にとっても、なかなかもうないというか。
そうですね、羽崎病院といえば、整形外科っていうイメージなんじゃないかなというふうには思ってます。はい。
半世紀を超えて地域医療に貢献してきた羽崎病院、今その病院を舞台に新たな挑戦が始まっていました。旗を振るのが法人本部長であり理事の渡辺浩太さん。今回は病院経営のトップが語る病院アップデート 2.0 作戦をトップインタビューでお送りします。ナビゲーター国西健一郎でお送りする瀬戸内企業セレクション2023。この番組は中国銀行の提供でお送りします。香川県観音寺市、 JR 観音寺駅の目の前に羽崎病院を訪ねました。渡辺浩太法人本部長理事。私もいろんな方にお目にかかってきましたが、抱いていた想像をこれほど見事にひっくり返された経験はほとんどありません。まずはこちらです。
渡辺さんはですね、法人本部長、理事という肩書きでございますけど、で病院ということで、なんとなくイメージでですね、スーツ姿でネクタイピシッとして、ね、というイメージなんですけど、皆さんもそう思われたと思うんですけど、七分ぐらいの丈の綿パンに薄いブルーのシャツで、スリッパとは言いませんけど、何と言いましょうか、ビーチサンダルのようなものを履かれてて、で小串もですね、ちょっとラストサムライのようなちょっと長めの髪を後ろで束ねて、しかもおひげも蓄えてらっしゃるということで、なんかこうイタリアンのシェフ何かリゾートホテルの経営者遊びに来てる人とそんないでたちで、ちょっとびっくりしまして、いつもこんな感じですか。
昔はね、ビシッとスーツを着てスリーピースとかを着てたんですけど、結局僕、業者さんなりとお会いしたり銀行さんなりとお会いする機会の方が多くて、喋ることが仕事っていうか商談することが仕事なので、どんな格好で喋ってても言うこと一緒なので、もう楽な格好にしようかなっていう、今日まだマシな方です。
マシということ
は短パンに T シャツとかで来るんで僕僕のそうですね、もう相手さんもここ支えてくださってる、そういう機関の方々って、僕がそういう人やってことを分かってるんで、その上で僕が逆にスーツ着てると 渡辺さん今日何かあるんですかみたいな逆に
何か、ね、
そうそうです、なんか特別なことがあるんですか、我々以外の誰かと会うんですかみたいな、逆に不安を与えてしまうみたいで、
なので
T シャツ短パンで、はい、まあ、今日はちょっとあのラジオだっていうことで一応襟はつけておこうかなと、は
い、ありがとうございます、
映らないんですけど思っております。はい、
でこのこれどこ、ここは、はい、理事長室になるんですか。
ここは、まあ、本部長室と、
本部長室
呼んでいただいてますけど、
本部長室なんです、はいはい、非常に広くてですね、
はい、
でなんとあのピアノが置いてあるという
。ああ、ここはもともと先代の理事長先生が、まあ、ここを建てられたあの理事長先生がお使いになられてた理事長室を、あと、まあ、僕お客さんとかも来るので、まあ、ソファーがあって、まあ、仕事ができるっていうところで、まあ、ここを使わせてもらってるっていう感じですね。
は
い、
改めてですね、
はい、
もう渡辺さんとここの、まあ、病院はもう関わりはどれぐらいなんですか。はいはいはい、
まあ、僕がこことお手伝いさせていただくようになったのは今から5年ぐらい前なんです。で、まあ、今医療法人って国民の皆さんの社会保険料っていうのはどんどんこう負担は上がってるけども、じゃあ病院ってどういうふうになってるかっていうと、社会保障費は上がるけども一人当たりの単価は絞っていきましょうっていう流れになってるので、どうしても経営って厳しくなってきてる時代なんです。で、そんな折に、まあ、こちらの病院も今までの経営をやっていては良くないだろうということで、まあ、お手伝いの依頼がありまして、まあ、入らせていただいたというのが、まあ、きっかけでございます。
ということはその、はい、渡辺さんはもう、はい、の担当というのは改めてどういうことをこちらでなさっているんですか。
いわゆる経営というところを、まあ、全てさせていただいてて、まあ、お金の面であるとか、まあ、銀行との交渉であるとか、まあ、大きな買い物をするときの業者さんとの交渉であるとか、まあ、そのようなものを、まあ、全部させていただいていると。で、通常多くの総合病院なり医療機関って、まあ、理事長先生っていうのが、まあ、その法人の代表 でその理事長先生が、まあ、全てを司るっていうようなイメージがあるんですけど、まあ、お医者さんだからといって経営ができるとか、組織を醸成させることができるとか、チームワークを作ることができるとかっていう、そういうものではないんで、そこは得意な人としっかりこう分業してやりましょうっていうのが、まあ、うちでやってるやり方で、こう両輪みたいな関係でやっていくのが、まあ、今後の医療機関では必要な体制なんじゃないかなというふうに思い、まあ、5年前ぐらいからその体制でやっているというような形ですね。
医療と経営の両輪をツートップという形で回していく。羽崎病院は渡辺本部長が就任した5年前から舵を切り始めました。ならば気になるのが渡辺本部長のキャリアです。どんな経歴をお持ちなのでしょう。
僕はもともとは、まあ、関西の出身で、まあ、京都の大学を出てまして、でそこで社会福祉の勉強を、ずっとしてまして、で一番最初勤めたのは介護職として、今からもうどれぐらい25年か30年ぐらい前に介護職としてスタートして、でそこから、まあ、主任になり介護長っていう介護のトップを務めたり、あと、まあ、ケアマネージャーっていう資格も持ってるのでケアマネージャーのお仕事をしたり、でそこから医療の方に入って医療の、まあ、事務長みたいなあのお仕事をして、で最後、まあ、経営コンサルティングみたいな会社に、僕の今の前職がそういうところで、そこで経営の勉強をして今に至るっていうような感じですね。
じゃあそもそもは現場だったんですか。
はい、そうです、そうです。もともとはもう僕も夜勤もしましたし、介護ケアもあのしてきたのと、あとまあ病院、まあ、老人保健施設って言われる病院に併設する施設での事務長を長くしてたので、まあ、先生方とのコミュニケーションとか病気のこともそこで勉強はさせていただいたっていう感じですかね。はい、
なるほど。全く、ね、そういうの知らないんじゃなくて、そもそもはそちらから入ってという、
そうです、
はい、そしてその後経営の、
そうです、経営の方がまだ全然歴史としては浅いです、やってるのは。
まだでも それはどうしてそちらの方にシフトしたっていう。
そうですね、やっぱりその一人でやれる仕事ってやっぱり一人でしかできなくて、 管理職になると人を動かせれる人数が増えるので、それが増えるとその人たちが正しいケアなり正しい対応してくれれば、まあ、利用者さんなり家族さんなりが喜んでいただけると。で、まあ、最終的に事務長になって、で施設全体を見るようになったけども、やっぱそれ以上動かそうと思ったら、やっぱ経営の勉強をして病院一つを動かすっていうことをすれば、地域に対しても何かしら貢献が大きなものができるんじゃないかという思いで、経営の方に移っていったっていう感じですかね。
はい。で、まあ、渡辺さんが入られた羽崎病院ですけども、うん、はいはい、まずこう、うん、何かやっぱりその、うん、今までにはなかったこととかもあると思うんですけど、はいはい、どういったところに力を、うん、
一番最初にやったのは、まずその病院であっても経営をしっかりベースを作りましょう、現場のスタッフにもできるだけ、まあ、マインドセットを持ってもらうっていうことが必要だと思ったので、まあ、中間管理職に対して数字を少し見れるような教育をやってきました。でそこに意識するようになれば、100床のベッドがあってそれが半分しか埋まってませんっていうような状況だったら、やっぱり収入も病院の収入も半分っていうことになるので、だけど病院っていうのは施設基準っていうのが決められてて、100床でやってたら 100床を、お世話できるだけのケアできるだけの人数を配置しなさいというふうに決められてるので、閑散期は人を減らすとか、繁忙期は人を増やすっていうようなことでやっていけるような仕組みではないので、やはり安定的に、まあ、入院患者さんが、いていただけるようなものも一つの経営としては大事なところなので、まあ、そういうものをしっかり見ていきましょうっていうような、中間管理職にいる人は少なくとも命を救うといいますか、ケアキュアを行うっていうことがメインなんだけども、まあ、自分たちもお仕事としてやっているならば、そういう数字っていうものにも少しちゃんと関心を持ちましょうというところからスタートしまして、今安定的な経営に至っているというような感じですかね。
地域や患者に対してより良いサービスを提供する病院でありたい。そのためにも組織を全体で動かすことが重要だと語る渡辺さん。高知県に自宅を構え、観音寺の羽崎病院で全うする覚悟の渡辺本部長は、今の病院経営の課題はズバリ働く人の確保だと言います。
香川県って一般的には地方と言われる場所なんですよね。で、地方の地方都市っていうところで考えると、香川県の場合だと高松なんですよね。で、高松のさらに地方都市の衛星都市といいますかが観音寺であったりとか三豊市であったりとか、東でいうと三木町とか、東かがわ市とか、まあ、そういう地方の地方都市みたいな、そういうところって圧倒的に少子高齢化が進んでいく、まあ、過疎に向かっている地域なんですよね。で、そうすると職員がいないとか、まあ、医療看護師の仕事をする人が少ないとか、そのようなことが話題になってますけども、まあ、人口動向を見ると、もうすでにこの労働人口っていうのが、この観音とか山間地区においては圧倒的に減ってきてるんですよね。で、そうすると採用とか人を採用するっていうことって企業努力にもよるものだというふうに言われてるんですけど、僕はこれはもういずれというか、もうすでにもう社会問題なんじゃないかと地方においては思ってまして、民間の病院でありながらそこをどう解決していくかということを考えていかないと、働く人っていうのがそもそももういないっていう状況になると、でそんな中でうちは若者とか子育て世帯の人たちをに安心して働いてもらえるような、施設作りを目指してるっていうのが今重点を置いてやってるところですね。
はい、具体的にはどういうこと？
うちでやってるのは、子どもに対しての手当を出しましょうと。で、それをほぼ市町村のとか国が出すような手当とほぼ同じようなものをやろうというので、例えば子どもが生まれたらうち50万円出します。
出産
祝いで、
はい、費用はね、国から出ます
けど、それと同じぐらいの額を子供 まあ、生まれた、職員には出します。それは、本人ではなくだけではなく旦那さん男の方が例えば勤めてて奥さんが子供を生まれましたっていうことであれば50万円出しますし、当然うちの職員で出産で、まあ、お休みされて出産されたら50万円支給します。で、あと子供が生まれたら子供に対して子供手当を義務教育の間、中学生、高校生に上がるまでの間ですね、それまでの間は1人目1万円、2人目も1万円、3人目2万円、あとは結婚手当ですね。結婚をされたら数万円ですけどね、そこは結婚のお祝いということで、なんとか若い子たちに羽崎病院で勤めてもらえるというような状況を、作るというようなことを考えてます。
これはいつ頃から？
今年からですね。はい、
全て今年から？
今年からです。で、それは結構僕もずっと温めてきてて、うん、
はい、
でどうしたら職員が集まるだろうということをいろいろ考えてたんですけど、まあ、よくあるのが、まあ、職員を通じてっていうのであれば、まあ、転職しようかなって考えてる子を、まあ、例えば紹介してくれたらそのことに関して報奨金として、まあ、数十万円あげますとかっていうことを、やってたんですけど、まあ、ほぼそれをで連れてくる職員っていなかったんですよね。でそれってじゃあうちの病院を紹介するのが恥ずかしいとか一緒に勤めるのがどうとかそういうことじゃなくていないんですよ、もう周りに。その連れてくる人がそもそもいない、言って余ってるとか働こうかなって思ってはる子なんてそもそもいないっていうことだろうと。なので2年間ぐらいそれやったんですけど1件ぐらいですね、その対象になった子は。
瀬戸内企業セレクション2023、今回は観音寺市の羽崎病院、渡辺浩太法人本部長理事です。少子高齢化が圧倒的に進む観音寺三豊地域、社会問題であると同時に地域の事業体はそれぞれが知恵を絞らないと存在そのものが危うくなる。しかし人がいないのだと渡辺本部長は続けます。どうすればいい？実は先ほどの子育て世代への経済支援策は今までの業界の慣習を覆す一面があるのです。続きをどうぞ。
まあ、その業界の特徴というかっていうと、まあ、紹介業者さんっていうのがいらっしゃって、で紹介業者さんから紹介を受けて採用するっていうのが、まあ、ほとんどなってるんですよね。紹介を受けると年収の 30% 払わなあかんですよ、紹介料で。ってなると半年ぐらい勤めて辞められたら出たようなもんになっちゃうんですよね。だったら例えば外の業者さんにお支払いするんだったら内側にそのお金を使おうじゃないかというのが、まあ、もともとずっと温めてきたことなんですけど、なかなかそれがうまくいかず、その紹介の報奨金規定とかも作ったんですけど、それにも引っかからない。でどうしても紹介業者に頼らざるを得ないというような状況の中で、もう考えついたのが、もう思い切ったその金額をスタッフに出すと、直接応募してくれた方に対してそのような式をするというようなことを今年から始めたっていう感じですね。はい、なかなかこの業界の大変さやと思います。他の病院の方々もほとんど紹介で看護師さんとか介護士さんとかを獲得してるっていうのが現状だと思います。
この病院の経営としても本当にそれはもうね、さっきのようなシステムの中で、はい、かなりのお金が流れるよりは、自分のところね、
はい、そうです、そうです。それがやっぱりこう地方で抱える多分大きな問題になってるだろうと思って、であとはそれをもっと効率よくというか、何かこう行政とタイアップできないかなって考えて、まだそこまでこう握手までは至ってないですけど、今アプローチしてるのは観音寺さんとか市さんとか三豊さんに対して移住支援をされているのと、ああ、はい、こう働く場所の提供とで こう何かしらこうタイアップができれば移住支援で来る世帯の子たちが働く場所としてうちを選んでくれればそういう支給も受けれるっていうこととこう合致すれば、ね、人が増えてくるんじゃないかなというふうに思ってまずうちでやってうまくいけば他の病院に限らず他の事業所さんとか業者さんとかもそういうこととをやればなんか観音寺とか水戸に若い世代の子たちが集まってくるんじゃないかと思いながら今ちょっと過ごしてるというような感じですね。なんか本気でこの辺の地域を、まあ、僕結構真面目にこう香川県を変えてやろうとかこの地域を変えてやろうって思ってるのでこうちょっとチャレンジしながらっていう感じですね、はい。家を建てたら100万円あげますとか車を買うなら30万円支給しますとかそういう手当をさらに追加してやっていこうかなっていうふうに思ってます。どこの業者で建てなさいとかそんなんも全然縛らないです。でそんな返還規定とかもないですしもうとにかく支給しまくるっていうことをやって人に注目を集めるみたいなことをやろうかなと、まあ、これを話したときに、まあ、中からもそうですけどじゃあ子供を産んで50万円もらってで育休取ってまた子供が年子で生まれてじゃあ3年間ぐらいこう育休で3人ぐらい生まれて150万円もらってはいやめますっていう人が出てきてもそれでいいんですかみたいなこと言われたんですけどいいやんけとそれで3人増えたやんって観音寺水戸吉に子供が3人増えたんやったらそれでええやんってそれが社会貢献やんって僕は考えてます。水戸吉観音寺にとったら2人子供増えたやんってでそういう役割もその病院というかその地域の企業ないし事業体というのはそういう役割も持っててもいいんじゃないのって町おこしってこの魅力をアピールすることばっかりじゃなくてそういう、こう経営がうまくいってるからできるんですけど、うん、企業がやってもいいんじゃないのっていうのが僕の考え方ですかね。
かつてない労働人口の減少という事態の前では行政も業界も事業形態も飛び越えて横串を刺そうと私には聞こえました。同じ関西出身の私としては同郷の渡辺さんに密かにエールを送りたいと思います。
いけいけ本部長。
もうどんだけ給料上げてもまあそれは一時的には集まるかもしれないですけどでうちが例えば1000万円2000万円の給料やるからって地域の看護師さん集めましたってなったら他の病院が苦労するんでだったら外から高松でもいいし愛媛でもいいし佐々木病院っていうところ行ったら子供産んだら50万もらえるし家って言ったら100万もらえるらしいでっていう噂で来てもらったらじゃあ観音寺に水戸に住む人が増えるわけですから成功したら観音寺さんちょっとぐらいなんかうちに補助金出しやっていうふうなことも考えれるでしょうしやっぱりそのせっかく僕も観音寺っていうこの町に来たのでそれを豊かにするためのなんかこう斬新な発想みたいなことはやっぱやっていかないと変わっていかないだろうなっていう気はしてます。うん、はい、
でも今後、
はい、
もうやっぱ課題はまだまだ
あります。あります。で今僕が勝手にというか僕の中で今掲げてるのは、まあ、病院 2.0っていうのを言ってて
病院
2.0 よく、まあ、そのアップデートをしていくと例えば iPhone とかでも 1.0 から 1.0.2.0 になるっていう、まあ、そういうのを、まあ、比喩でこう新しい展開に行くことを、まあ、2.0 に進化するとか今は 3.0 とかって言ったりするんですけど、まあ、病院ってやっぱりまだアナログな部分とか慣習にとらわれてる部分とかあるのでそれを一歩進化させる病院っていうので僕は今病院 2.0 っていうのを僕の中でこう今言ってて子育て支援に思い切った金額を投資するっていうのも、まあ、その 2.0 に近づけるというか 2.0 のアップデートの一つの手段かなと思って、まあ、僕は病院 2.0 っていうのを今自分の中のマイワードとして進めているところですね。
うん、はい、それは例えばその患者さんに使う、はい、 機材とかもさらにいいというのも含
めて、はい、で今年、まあ、旧館がもう本当50年ぐらいの建物で、うん、もうひどく傷んできてるんですよね。でおかげさまで経営もうまくいってるので、まあ、改修工事をも今年はやろうかなというふうに思ってます、
うん、はい、そうですか、
はい、
ね、でもじゃあ5年間で着実にあのご自身の、
そうですね、
まあ、思いが、
はい、僕だけの力では当然なくて周りのスタッフの子たちが支えてくれたりとか、まあまあ、それをいかにそのスタッフの子たちのモチベーションを保っていくかっていうことをこう考えるっていうのが僕の役割かなと思ったり、まあ、あとはこう判断に悩まず決断してうちはこれでいくぞっていうのをもう青春ごっこ一上等みたいな感じでみんなついてこいみたいな、まあ、そういうノリもたまには必要みたいな感じですかね。
これからもまだまだあれですか、はい、今もういろんなお話聞きましたけど、
はい、
まだまだいろいろ
胸焼けするぐらいの話にちょっとなってるんじゃないかなとい
やいやまだまだいろんなこと考えてらっしゃる、
そうですね、あとスタッフの子たちがいかにここの病院で意欲を持って働けるかっていうことに重きを置いた方が患者さんへのケアも良くなるし、そっちの方がこう効果的なんじゃないかというのが僕の考えで、あのそこにも貼ってますけど、たまたまあれたぬきって、
はい、
あの香川県の J チーム、はい、去年の夏ぐらいかなぐらいから始めて、はい、で羽崎病院の、まあ、広告を出すっていうのをやってます。でそうすると感染チケットみたいなのが数十枚もらえるんですよね。ならそれを、まあ、スタッフの子たちに行っといでって渡したりとか、うち、まあ、整形なのでリハビリやってるんで、ね、そこに選手が来てボールを使って患者さんと一緒にリハビリみたいなことができたら、それはそれであの面白い取り組みになるんじゃないかなっていうようなことを考えてたり、なんか羽崎病院ってちょっと面白い病院やなって思ってもらえたら、ここで働いてみたいって思う子たちが出てきたら、なんか積極的にこう僕に会いに来てくれたらね、面白くなるなと思ったりとかはしてます。
中国銀行頭取の加藤でございます。地域応援活動を通じてお取引先の企業価値の向上や地域経済の活性化に貢献してまいります。これからも中銀をよろしくお願い申し上げます。
大人の皆さん、バカボンのパパなのだ。目の健康気にしてる？視力検査だけじゃ目の病気はわからないのだ。ゴーン！だから40歳を過ぎたら眼底検査を受けるのだ。これでいいのだ、日本眼科医会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今週は観音寺市の医療法人社団受愛会、羽崎病院、渡辺康太法人本部長でした。来週は浅口市の K コーポレーションです。社名に聞き覚えがなくても展開するお店の名前を聞けば、ここもあそこもやってるのと驚くはず。外食レストランの経営の現状をトップインタビューです。ナビゲーター国西健一郎でお送りした瀬戸内企業セレクション2023、この番組は中国銀行の提供でお送りしました。